もう一度予言せねばならない今。話しろ強し。
もう一度予言せねばならない今というテーマで考えていきたいと思います。なぜ私たちはセブンスデーアドベンチストであることを選ぶのでしょうか。なぜ私たちはここに集められて存在しているのでしょうか。こういうことを改めて考えてみたいと思います。1800年代にウィリアム・ミラーというアメリカの農夫が再臨運動を開始いたしました。彼はバプテスト教会員でしたが、熱心に聖書を研究し、特にダニエル8の14の研究でとても突っ込んだ研究をして、そしてついに1818年にあと約25年でキリストが再臨するという結論を出しました。当時の考えとは全く違う考えだったんです。そして1831年に初めてその研究の結果を公に説明しました。そしてその運動がだんだんだんだん広がってきて、特に1840年から1844年は北米を中心に世界中でこの再臨運動は急速に進展しました。ウィリアム・ミラーが研究したこのダニエル8の14というのはどのような聖句なのでしょうか。まず読んでみたいと思います。 彼は言った。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められてその正しい状態に服する。この聖句は私たち再臨信仰を持つ者にとって他のどの聖句よりも信仰の基礎であり、そして中心的な柱であると書かれております。このダニエルが幻を見せられたときに、彼はその幻を悟ることができなくて、病み患ってしまいました。そしてついに彼が祈っているときに、ガブリエルが来てこのように彼に告げました。ダニエルよ、私は今あなたに知恵と悟りを与えるために来ました。あなたが祈りを始めたとき、御言葉が出たので、それをあなたに告げるために来たのです。あなたは大いに愛せられているものです。故にこの言葉を考えて、この幻を悟りなさい。この幻というのは、先ほどのダニエル8の14の幻でした。そのダニエル8の14の意味がわからなかったので、それを悟らせるために特別に天使が送られてきて、次の別の幻が与えられたんです。9の24に70週の予言が書かれております。あなたの民とあなたの聖なる町については、70週が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者を封じ、意と聖なる者に油を注ぐためです。それゆえ、エルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで、7週と62週あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場と街路等をもって建て直されるでしょう。この9の24の70週の予言について、70週が定められていますという書かれている言葉は、英語ではデターマインドという言葉ですけれども、ウィリアム・ミラーはそれで納得いかなくて、コンコルダンスを調べて言語に遡ってみました。そうすると、言語では、定められているではなくて、切り取るという言葉であったことが分かりました。これは何から切り取られているのか。それは、その悟りきれなかった2300の予言、ダニエル8の14の予言から切り取られているということが分かったのです。彼が発見したのは、70週の予言は2300の予言から切り取られている。この2つの関係はそういう関係なんだということが分かったのです。2300の予言の一部が70週の予言であったということが、そういう関係であるということが分かりました。そして、2300はいつから始まる、2300が終わるときには聖女が清められるということは分かるんですが、2300の始めが分からなかったんです。開始する年が分からなかったんです。それで、この70週には逆に開始する時が示されていました。なので、70週と2300の関係が分かれば、最終的には2300年の終わりがいつかということが分かるという結論になるわけです。次の聖句を見ますと、それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで、 7週と62週あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場と街路灯を持って建て直されるでしょう。この70週の起算点は、エルサレムを建て直せという命令が出てからだということが、聖句に示されていました。歴史を研究したら、エルサレムの再建命令は、紀元前457年であることが分かりました。ウィリアム・ミラーのもう一つの発見は、70週は BC457 年から始まったということであったんです。そして、そのエルサレムを建て直すという時のその歴史的なところをエズラ書に遡って考えてみたいと思います。7章の6節です。このエズラはバビロンから登ってきた。彼はイスラエルの神主がお授けになったモーセの律法に精通した学者であった。その神主の手が彼の上にあったので、その求めることを王はことごとく許した。アルタシャスタ王の7年にイスラエルの人々及び祭司レビ人歌う者門営宮に仕えるしもべなどエルサレムに登った。こうして彼らはエルサレムを建て直すことができたわけです。それができたのがアルタシャスタ王の7年に彼らはバビロンの国からエルサレムに帰ったと示されております。アルタシャスタの治世がここに 縦軸に並べられています。第1年、第2年、第3年、第4年、5年、6年、7年。7年はこの赤い印で、下線で記された行ですが、この上の横の行は、括弧で書いてある数字はヘブルの暦の月です。括弧7というのは7月ということです。そして7月の1日は太陽暦で10月2日でした。つまりアルタシャスタ王のアルタシャスタ王の7年は紀元前458年で、ユダヤ暦の7月1日は458年の10月2日だという意味です。そして8月、ユダヤ暦の8月1日は太陽暦の11月1日だったという意味です。こうやってずっと行きます。そして途中で457年に切り替わりました。そして11月の1日は、ユダヤ暦の11月1日は太陽暦の1月28日。こういうふうに行くわけです。そして、アルタシャスタ王7年の1月1日に、エズラはバビロンを出立したと書かれています。つまり太陽暦の紀元前457年の3月27日に、バビロンをエズラは出立したということです。そして、エルサレムに着いたのが5月の1日であったと、エズラ7の9に書かれております。それが、ここ、括弧5の方ですね。5月の1日は、太陽暦で言えば、紀元前457年の7月23日でした。それで、このエルサレムを建て直せという命令が出たのが457年ということが分かったわけです。そして、 こっから70週の予言が始まりました。そしてこの70週の予言は2300年から切り取られたということであったので、起算点が同じなんですね。そして2300年がいつ終わるかということを分かろうとすれば、この紀元前457年から2300年後を調べれば年代が出るということになりました。で、単純にこう数学的に計算しますと、これ紀元前ですからマイナス457年としましょう。これに2300年を足します。そうしますと、1843という数が出てきます。1843。つまり、1843年に、聖女は清められる。つまり、彼の考えでは、地上が火で清められる。つまり、キリストの再臨だというふうに考えたわけです。1843年に、キリストは再臨されるという結論をウィリアム・ミラーは出したわけです。しかしここで気をつけていただきたいことは、このマイナス457足す2300は1843年というこの計算式の注意点なんですが、まずもしエルサレム再建命令が紀元前457年の1月1日だったらの話です。1月1日だったら2300年の終わりは1843年の一番最後、12月31日。つまり、満1843年ということです。もし、BC457年の一番最初の時に再建命令が出て、それから1年、2年ってこう2300繰り返していくと、最後は1843年の一番最後の年になるということです。一番最後の日になるということです。しかし、エルサレムの再建命令が太陽暦の1月1日だったという確率は非常に低いですね。で、ミラーたちはユダヤ暦では1年は春から春までということを知っておりました。だから、ウィリアム・ミラーははじめ2300年は1844年の春に終わると考えていました。この今図を注意深く見ててくださいね。動きますから。これが1月1日だったらの話です。もし春から春だ、1年が春から春だったら、このようにずれます。わかりますね。ずれるわけです。そうすると、気がつけば1844年の春になってます。2300年が、の満期が。それでウィリアム・ミラーたちは、キリストの再臨は1844年の春だと考えていました。先ほども読みましたけれども、エズラ記7の8には、アルタシャスタ王の7年に、その正月1日にバビロンを出立して、5月1日にエルサレムに着いたと書かれていますが、このことについて、その前に、1844年の春にキリストは再臨されなかったんです。おかしいな、おかしいなってずっと思っていました。再臨信徒たちは。その時にサムエル・スノーという人がさらに研究を加えて、このように発表しました。法令は3つの主要な目標を含んでいる。宮の建設、ユダヤ国民の回復、街路と壁の建設。私たちは、ペルシャではなくて、ユダヤにおける法令の発布と 施行の時から数えなければならないと彼は言ったんですね。先ほど読んだエズラ7の8、9から、エズラは最初の月の最初の日に出立し、5番目の月の最初の日にアルタシャスタの第7年 BC457年にエルサレムに到着した。エルサレムに到着した彼はアルタシャスタの命令により完全に許可されたため、判事と裁判官を任命し、ペルシャの王の保護下でユダヤ国民を回復させた。よくよくエズラ記を7章、アルタシャスタ王の命令は7章に書かれております。それからさらに読み進んで、エズラ記7章、つまりエズラがエルサレムに着いて後の記事なんですが、エズラはこのような布告を出しました。そしてユダ及びエルサレムにあまねく布告を出し、捕囚から帰ったすべての者に告げて、エルサレムに集まるべきと、司及び長老たちの諭しに従って、3日のうちに来ない者は誰でもその財産はことごとく没収され、その人自身は囚われ人の会から破門されると言った。そこでユダとベニヤミンの人々は皆3日のうちにエルサレムに集まった。これは9月の20日であった。9月20日にユダヤにおいて、このアルタシャスタが発布した命令したものを実際に施行したわけです。発布して、そして施行したわけです。先ほどの年表を見ますと、ここ7月、太陽暦の BC457 年の7月23日にエルサレムに到着しましたが、それから国づくりを始めて、そしてエズラは9月、ユダヤ暦の9月20日、つまり この辺ですね、この辺。これ、こっちが9月ですから。この辺で、ユダヤにおいて、アルタシャスタ王の命令を改めて発布し、そして施行したわけです。ホワイト夫人もこのように述べました。この運動が起きたのは、2300日の起算点であるところのエルサレムを建て直せというアルタシャスタ王の勅令は、紀元前457年の秋に効力を発した。効力を発したというところに下線を引いております。以前に発したのであって、以前に信じられていたようにその年の初めではなかったということが発見されたからであった。457年の秋から数えれば、2300年は1844年の秋に完了する。もう一度絵で考えたいと思います。サムエル・スノーの発見によって、今まで春から春だと考えられていた。1844年の春に再臨があると考えられていたんですが、絵を見ててくださいね。このようにシフトしました。戻しますね。春だと思っていたものが秋だということが分かったんです。それでキリストの再臨は1844年の秋だということが分かったんです。そして、このアルタシャスタ王の命令だけじゃなくて、ユダヤの祭り、つまり聖女が清められるという、ダニエル8の14の言葉から、昔のユダヤ人たちが毎年毎年聖女を清める儀式を研究したわけです。そしてユダヤの1年間のその祭りは秋だけじゃなくて、 春にもあったし、初夏にもありました。そういうものを研究していくと、すべてその祭りのちょうどその日に救いの事件が、救いの計画が実行されたことを発見したんです。例えば、ユダヤの 祭りには1月14日に杉越の祭りがありましたが、ちょうどその時にキリストの十字架がありました。これは杉越の祭りが本当の十字、神の子羊を表していた方であったからです。そして要塞という祭りはキリストの復活の日にちょうどぴったり合っていました。これは初歩、キリストは死者の中から蘇った初歩であるということが、その儀式の中で表された通りに本物と型があったわけです。そして、要塞から50日後の7週の祭り、あるいは五旬節、あるいは新約ではペンテコステと呼ばれておりますが、そのちょうどその時に弟子たちにペンテコステの聖霊降下がありました。このようにユダヤの祭りにちょうどその日に神様の救いの計画が実行されていったのを見て、最後の秋の祭りである聖女を清めるところの食材の日もその日に起こるキリストの再臨があるんじゃないかと考えたわけです。じゃあこのユダヤ暦の7月10日食材の日は1844年のいつであったのか調べようということになりました。これちょっと分かりにくいかもしれませんが、太陽暦の1844年はユダヤ暦の太陽暦の1844年の中でユダヤ暦の7月10日はいつかという意味です。答えは太陽暦の10月22日ということが分かったんですが、まず創世記でこの神様が天体を作りになったときに、それは印のため、季節のため、日のため、年のため、昼と夜を分けるため、こういう印のために作られたと書かれています。そして、一日は夕となり朝となる。一日は夕から始まって夕で終わる。ということが分かります。聖書が教える時の秩序というのは、我々が考えている時の秩序と全く違っているんですね。まず一日は夕から夕であるんです。人間の目に分かるように天体がそういうふうに印となっているんですね。一周は実は天体には印はありません。一周というサイクルは自然界にはありません。これは人間が記憶して、そして人間が守らないと、一週間というサイクルというのは失われてしまいます。月一ヶ月というのは、新月から新月ということが定められていました。沖縄もそのように数えますね。それから、一年間は、春分の次の新月を正月とすることにしました。一年は春から始まるんですね。真冬から始まるんじゃなくて、春から始まりました。こういう基本的な規則をもとに、1844年の3月、だいたい春分の日というのは3月20日か3月21日なんですが、3月20日が1844年は春分の日でした。さあ、この日の後に来る、新月はいつでしょうか？それが正月となります。1844年の3月のこの月の満ち欠けを調べると、この3月20日は春分の日だったんですが、その後に来る新月というものを探そうとしたら、もうすでに新月になっていて、ちょっと遅れました。1ヶ月、次の1ヶ月後を正月としなければなりません。 もうすでに始まってたんですね。春分の日の後の新月が、正月ですから、ちょっと遅れちゃったわけですね。それで、4月を見ると、4月の新月は、うっすらとした月が見える時があって、それが4月18日だということが分かりました。そして、次の2月1日は、1844年5月の18日であったんです。そして、6月にユダヤ暦の3月1日を見つけようとしたら、6月の17日の夕方から1日始まりますからね。17日から18日です。これが3月1日です。そして7月に、1840年7月に、7月16日にユダヤ暦の7月1日が分かりました。そして1844年8月15日にユダヤ暦の5月1日が始まりました。そして1844年9月に、9月13日に6月1日が始まりました。そして1844年10月12日にユダヤ暦の7月1日が定められました。そこから数えて7月2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日。この7月10日はレビ記23の27によるとその日が食材日であったんです。ですから、聖女を清める儀式は、7月10日に行われていましたから、太陽暦の1844年10月21日の夕方から始まって、22日の夕方で終わるということが分かりました。レビ記23の32に、食材日は安息日で、そして9日の夕には、その夕から次の夕まで安息日を守らなければならないと書かれています。ちょうど21日の夕方から22日の夕方ということですね。これで、1844年の10月22日がキリストの再臨なさる日だということが、分かったんです。ここですね。2300は1844年10月22日に満期を迎えるということが分かったんです。ところが実際その日を夕方まで待ったんですが、キリストの再臨はありませんでした。もうみんな大失望です。その日に再臨があると思ってましたから、自分の財産も売って、仕事も捨てて、その日に臨んでいたんです。人からの中傷も我慢して、その日を待ち望んでいたんです。しかし、その再臨はなかったので、大失望に陥ってしまいました。その大失望の原因は数字の計算ミスではなかったんですね。数字の計算は敵でさえも反対者でさえもその誤りに気がつきませんでした。ところが問題は数字ではなくて、聖女とは何かということに関して世の中一般の見解を受け入れたためであったんです。つまり聖女というものは地上で、聖女が清められるというのは、主の再臨の時に地上が火で清められると誤解してしまっていたんですね。黙示録10の9に、この苦い経験について説明があります。そこで私はその御使いのもとに行って、 その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。取ってそれを食べてしまいなさい。あなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘い。私は御使いの手からその小さな巻物を受け取って食べてしまった。すると私の口には蜜のように甘かったが、それを食べたら腹には苦くなった。キリストの再臨のメッセージそのものは素晴らしい福音であったんです。口には蜜のように甘いように感じられました。ところが実際失望してみると腹には苦いというに例えられた苦い経験になったんです。しかし、神様はこの再臨運動を導いておられました。その再臨運動、誤解ではあったんですが、その運動の中で第一と第二の天使の使命は、正しい時に宣布されて、神がそれらによってなそうと計画されたその働きを成し遂げたと言われております。再臨運動は決してサタンの惑わしではなかったんです。大総統下巻108ページに、それはこれまで我々が目撃したことがなかったほど人々の心を神の前に低くし、ひれ伏させた。神がヨエルによって命じられたように、神の大いなる日が近づいたとき、人々は衣服ではなく心を裂いて、断食と嘆きと悲しみとを持って主に帰った。また神がゼカリアによって言われたように、神の子供たちに恵みと祈りの霊とが注がれた。彼らは自分たちが刺した主を見、全地に大きな悲しみが起きた。そして主を待ち望んでいた者たちは、その見前で心を悩ました。使徒時代以来のすべての大宗教運動の中で、1844年秋の運動ほど、人間の不完全さとサタンの策略に妨げられたものはない。それから長年経過した今でさえ、その運動に参加し、固く真理に立った者は皆、今なおあの祝福された事業の神聖な力を感じ、それが神からのものであったことを証言するのである。再臨信徒は第一天使、第二天使の使命を伝えたとき、誤解をしていたんですが、この第一天使の裁きの時が来たというものを、彼らは神の裁きを執行審判、今我々が考えているように調査審判ではなくて、執行審判、つまりキリストの再臨で悪人たちが滅ぼされるということを考えていました。これは誤りだったんです。そして、一般キリスト教会をバビロンとみなして、そこから1844年の夏、約5万人が脱会したと言われています。脱会しました。これが第二天使の使命。バビロンは倒れたというメッセージであったんです。誤解ではあったんですが、それは神様が読みせられたものであったようです。キリストの弟子も大失望しました。キリストの十字架の時に大失望しました。だからといってそれがサタンの働きであったとは言えません。神様が時にはそのように導くということがあるんです。そして失望したその朝、1844年10月23日、再臨信徒の一人であったハイラム・エドソンは、兄弟姉妹を励まそうとして、自分の家で悲しんでいるのではなくて、兄弟姉妹のところに訪問しに行ったんです。トウモロコシ畑の間を通っている時でした。誰かが彼の肩に触れたような感じがして、彼は振り向いて天を見上げたんです。そうすると、 ハイラム・エドソンは天に聖女が見えたんです。幻が見せられて、そしてイエス様が第一の部屋から至聖所へ移られるのを幻で見たんです。彼はこの幻をただの幻だからと言って収めたのではなくて、実際にそれが聖書で正しいと言えるかどうか研究しようと思いました。そしてこのことを友人の医師であった F.B. ハーンと学校教師の O.R.L. クロージャーに相談したんです。そして彼らは綿密な研究、聖書研究を始めて、この聖女というのは地上ではなくて天の聖女であるということが分かったんです。聖書研ヘブル書の研究から分かったんです。そしてクロージャーを中心にこの研究グループの研究結果を書き上げて、デイスターという機関紙に詳しくその研究内容を発表しました。1846年2月7日の特別号で天の聖女について発表したんです。その発表内容は次のようなものでした。1、聖女は神がお住みになる聖なる場所を意味する。2、この地上は聖書において決して聖女と呼ばれていない。3、イスラエルがアラロに建てた幕屋は聖女と呼ばれた。また後にエルサレムに建てられた宮も聖女と呼ばれた。4、この聖女には2つの部屋があって、第一を聖女、第二を至聖女という。至聖女には契約の箱があり、その中に神の律法十戒が入っている。その蓋の上には恵みの座と呼ばれ、そこには常に輝かしい光があって、それは神ご自身の臨在の場所であった。5、至聖所には大祭司が年に一度だけ入った。それは7月の10日で、この日は贖いの日と呼ばれている。大祭司は神の臨在なさる契約の箱の前に進む。彼は香を燃やしたコールを振ってしばらくそこに立っている。その間外にいる民たちは、息を殺して大祭司の衣についた小さな鈴の音に耳を澄まして待っている。それが鳴らなければ彼らの罪のために神が大祭司を撃たれてもわからなかったであろう。しかし大抵は人々の罪を負って出てきた。一年中民たちは聖女に来て罪を告白し、同時に子羊か他の動物を殺し、祭司がその血を聖女に注いだ。これは民の罪を聖女に移すことであると言われる。この贖いの日に大祭司は民の罪を携えて出てくることによって聖女を清めると言われていた。幕屋または聖女の入り口で大祭司のところへヤギが連れてこられ、大祭司はその頭に手を置いて民の罪を告白し、そのヤギは荒野に追いやられる。6、大祭司は我らの大祭司キリストを表し、罪人が殺した子羊も我らの罪のためにほふられたキリストを表している。ヤギは許されたすべての罪を負わなければならぬサタンを表している。地上の聖女は天の聖女にかたどって作られ、天の聖女を表していた。7、ゆえに天にはキリストが我らの大祭司として働いておられる聖女がある。2300日の終わりにキリストはこの世が始まってからの民のすべての罪を天の聖女から清めるために天の聖女に入られる。その清めの働きが終わると主は待っている民のところに出てこられるであろう。彼らのすべての罪は除かれ、これをサタンに負わせられる。サタンはそのために死ななければならないであろう。それからイエスは民たちを天に連れて行かれる。ダニエル書8章の14の予言から聖女の清めは1844年の10月22日に始まるはずであったことがわかる。その日にはイエス様はこの地上に来られるのではなく、天の聖女の清めをお始めになり、今もその聖女におられる。その清めを終えられると民を集めにおいでになるのである。我々は庭で主の手を 主の出ておいでになる足音に耳を澄ましながら待っている民である。それがどれくらいかかるかはわからない。しかしそう長くないことはわかる。こういう研究結果を発表したわけです。そしてこの研究をもとにセブンスデーアドベンチストの独特な教えが確立されました。他の教会にはないセブンスデーアドベンチスト独特の教理というのは安息日でもありません。それは聖女の教理であったんです。そしてこの聖女の教理、聖女が清められるというのは我々神の宮である人間から罪がキリストの再臨の前に除去されるという神様の恵みの働きを示していたわけです。そしてセブンスデーアドベンチストはその信仰を持ち続けていました。ホワイト夫人はこのように言葉を残しておられます。キリストが来られるその時に我々を罪から清め、品性の欠陥を除き、あるいは我々の気質や性癖の弱点を直してくださるのではない。もしそういうことが我々のためになされるとすれば、その時が来る前にすべて完成しているのである。つまり、キリストの再臨の時には、罪は除去されるんじゃなくて、その前に人間の心から気質も性癖も罪への傾向も弱点も欠点もすべて品性から清められるというのがセブンスデーアドベンチストの教えであったんです。もう一つ引用文をお読みいたします。大総統下巻397ページ。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があるとサタンはそれを用いて誘惑の力を表す。しかしキリストはご自身についてこの世の君が来る。だが彼は私に対して何の力もないと宣言された。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのである。つまり、活用することのできる罪がイエス様の中にはなかったという、この罪は何か行っての罪じゃなくて、罪の性質の話をしています。イエス様の中には罪の性質がなかった。そして、この同じ状態が悩みを耐え抜く人々14万4千のうちになければならない状態なのであると書かれています。状態。ところが、1960年代からセブンスデーアドベンチストの中からこの教えに反対する声が上がってきました。しかもトップの神学者から出てきたんです。古き人は我々に死が訪れる日、またはキリスト来臨の日まで残ると言いました。エドワード・ヘッペンストル先生はそう言ったんです。が信仰の導き手であり、またその完成者であられるイエスを仰ぐ限り罪と自我は勝つことができない。再生した人のうちにも悪の罪が残っていて、生徒たちから朽ちる肉体が脱がされるまで、つまり 栄華されるまで、つまり再臨の時まで、彼らのうちには罪が存在するとクリスチャンは信じている。これはセブンスデーアドベンチストが考えていた教理ではなかったんです。この現在はクリスチャンであろうとなかろうと死ぬか天に移される、つまり再臨まで彼らのうちに残ると言ったんですね。そしてその後次々とそのような発言をする学者が現れたんです。1967年にはエドワード、デズモンド・フォードがこのように言いました。清められた信者のうちには罪があるが、彼の上には罪がない。キリストの上には罪が置かれていたが、彼のうちには罪がなかった。それはつまり改心した魂は、なおも戦うべき古い性質を持っており、この源から彼は絶えず誘惑を受ける。ここは正しいですね。非常に適切な表現をしていると思います。ローマ7の17から23とガラテア5の17を読まれたい。確かにパウロはこれらの聖句で自分はなんと惨めな人間だろうと言ってクリスチャンになっても罪の性質があることを説明しています。で、問題は次です。我々の古い性質は我らの主がおいでになる時、すなわち栄華の時、最終的に滅ぼされるであろう。その時我々のうちにも上にも罪がなくなるのである。こういう先駆者たちが話した教理とは違う教理を語り始めたんです。近年でもジョージ・ナイトという先生はこのようにアドベンチストライフ1994年11月号にこのように述べました。私たちはこの世で神のように罪なき姿になることは決してありません。人類は罪深く心は破れています。私たちはいつでも救い主キリストが必要で、再臨の時、心も体も完全に回復されるのです。先ほどの引用文では、体は栄華される。再臨の時に栄華されると書かれていましたが、心はその前に送ると書かれておりました。今、セブンスデーアドベンチストは、神様から与えられた、そのメッセージから逸れてしまっています。我々の先駆者たちは、神様から与えられた光を綿密に研究したんです。聖書に基づいた証拠を見つけて人々に説明できるように研究したんです。1848年に5つの安息日会議を開いて、ある時は徹夜して、そして彼らは聖書を開いて自分たちが神様に示されたその教理をまとめていきました。ジョセフ・ベイツという人は安息日の問題を聖霊の摂理によって導かれて、それを聖書的であるということを説きました。ハイラム・エドソンも聖女に関する光を聖書から説きました。ジェームス・ホワイトも、再臨前に起こる様々な諸事件、獣の刻印とは何か、そういったことを、聖書から研究して、反キリストとは誰か。そして、ローマカトリックは反キリストであるということ。そういったことを研究して、そして彼らは、セブンスデーアドベンチストの土台となる教理を確立していったんです。そして、再臨信徒は、間違って第一天使の使命、第二天使の使命を伝えていたんですが、この神様に示された新しい真理を、新しい光を理解してからは、正しく解釈して説明することができるようになりました。第一天使の使命の永遠の福音は、完全な罪の除去、恵みの契約の完全な成就である、 その永遠の福音であるということを発見したんです。そのことを改めてもう一度予言しなければなりませんでした。そして、裁きの時が来たというものを、執行審判ではなくて、調査審判であるということを彼らは発見して、そしてそれをもう一度予言しなければなりませんでした。そして、天と地と海と水の源等を作られた方を不肖亀、つまり創造主を不肖亀。創造主は安息日を性別して創造の記念としました。ですから安息日を礼拝、安息日に礼拝するということは、神様を創造主であると認める行為であるんです。そのことをアドベンチストは予言しなければなりませんでした。そして第二天使の使命でバビロンは倒れたというものは、神の律法を拒む、第四条を含む神の律法を拒む諸教会から出てきなさいというメッセージを彼らはもう一度予言しなければなりませんでした。第三天使の使命は、再臨運動の時には着目していませんでした。で、この真理を示されてから、獣の刻印は何か、そういったものが分かってきたんです。そして、日曜休業令ということが分かってきました。そして、日曜休業令の警告をセブンスデーアドベンチストは世の人々にしなければなりませんでした。そして、その日曜休業令の時に、獣の刻印を押されたならば、永遠の運命が決定する。つまり永遠に滅びるということがあるんだよという警告をしなければなりませんでした。そして、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があるというところで、神の戒めを守ることができる神の民が出現するということ。彼らは、述べ伝えなければなりませんでした。品性が完成するということを彼らは述べ伝えなければならなかったんです。ホワイト夫人はこの緻密な研究でできたセブンスデーアドベンチストの基礎をの確立についてこのように述べました。我が教会の人々の多くは、我々の信仰の基礎がどんなに強固に置かれたかを自覚していない。我々は研究し熱心に祈った。我々はよく夜遅くまで集まり、時には光を祈り求めて聖書を研究しながら徹夜することもあった。これらの兄弟たちは何度も何度も聖書を研究するために集まった。それは彼らがその意味を理解して力強く教えることができる用意をするためであった。そして、第三天使の使命を伝えなさいということを彼女は繰り返し繰り返し私たちに教えておられます。今日、今までになかったほどに福音の最終使命の重大な驚くべき働きが行わなければならない。世の人々は私たちの書物による伝道の働きによって真理の光を受けなければならない。私は私たちの出版所に対して標準を高く掲げなさいというように命じられた。第三天使の使命を全世界の人々に述べ伝えなさい。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があることをはっきり示しなさい。私たちの文書は全世界に証人として使命を伝えなければならない。この第三天使の使命を他のどの書物よりも説明しているのが各時代の大総統であります。エレン・G・ホワイトはこの書物が他のどの書物よりも配布されることを望みました。初代文集420、421、私は第一、第二、第三の天使による三段階の使命を示された。 私に付き添っていた天使は言った。この使命を少しでも変える者は災いだ。この使命を本当に理解することが非常に大切だ。魂の運命はこの使命をどう受け入れるかにかかっている。私は再び三重の使命を示され、神の民がどんなに高い代価を払ってその経験を得たかを示された。それは多大な苦難と激しい戦いを得て得られたものであった。神は彼らを一歩一歩導いて、ついに彼らを動くことのない固い土台の上に置かれたのである。第三の天使は、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言って、メッセージを終わっている。彼はこのメッセージを繰り返したときに、天の聖女を指した。指さした。このメッセージを信じるすべてのものは、死聖女に向けられる。イエスはそこで箱の前に立って、恵みがなお与えられているすべての人々と知らずして神の戒めを破った人々のために最後の忠報をしておられるのである。三天使の使命の真髄は天の死聖女の働きであります。その死聖女の罪なき完全を完成する罪の除去の教理がほとんどこの教会から発せられていません。今我々はこのもう一度予言しなければならないという言葉にもう一度立ち返らなければなりません。サタンはこのように主張しているんです。大総統上巻の62ページからお読みします。大総統は最初から神の律法に関して戦われたのである。サタンは神は不正で神の律法は不完全であるから宇宙の幸福のためにそれを変更することが必要であることを証明しようとしてきた。彼は律法を攻撃してその創始者の権威を覆そうとしていた。この総統において神の律法が不完全なもので変更が必要であるか、それとも完全で不変のものであるかが示されるのであった。私たちが神の律法を守れるかどうか、それはただ我々の救いの問題ではなくて、神とサタンが戦っている大総統の問題である。そしてこの戦いは初めから行われているんですが、最後の大総統でもその論点で戦われます。大総統下巻344、真理と誤謬の最後の大総統は長い間続いてきた神の律法に関する論争の最後の戦いに他ならない。つまり日曜休業令の時に第四条を守れるか守れないか、これでもし守れるならばサタンの主張は誤りであるということが証明されます。もし守れないならばサタンの主張は正しかったことになります。日曜休業令の時に我々が第四条を守るというのは単なる我々の救いの問題ではなくて、神様の皆の栄光がかかっているんです。神が勝つか、サタンが勝つか、その戦いの最後の秘密兵器が最後の人間であるんです。神様は初めからこの目的のために人間を創造されました。イザヤ 43-7、すべて我が名をもって唱えられるものを来させよ。私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。神様は我々を必要としておられます。我々が存在するようになったのは、神様が必要としているからです。 黙示録10章の9から10、黙示録10の11をお読みいたします。その時、あなたはもう一度、多くの民族、国民、国語、王たちの前で、口語訳では王たちについてと書かれていますが、近畿訳では王たちの前でとあります。王たちの前で、つまり人々の前で、もう一度予言せねばならない。という声がした。私たちがセブンスデーアドベンチストである理由はここにあります。第三天使の使命を伝え、そして神様が最後に勝利し、神様に栄光が帰されるためであります。2020年、一つの節目となる年になりそうです。この年に、これまで以上に我々に与えられた立場を意識しなければなりません。敵は最後の戦いの準備を目に見える形で今動いております。5月にはローマ法王が全世界の指導者や著名人や若い人や子供や大人、いろんな人を集めて何やら準備をするようです。教育をしていくと言っています。そして年末にはアメリカ大統領が、新しい大統領が選ばれることになります。キリスト教福音派、エヴァンジェリカルと呼ばれるシオニストたちがイスラムとのいろんな複雑な問題を作ろうとして大統領を選ぶでしょう。そしてその運動、その戦いの中で最終的に日曜休業令が出されるというのがイエズス会の計画です。終わりは近づいております。私たちは自分たちの立場というものをもう一度考えて今年一年過ごしていきたいと思います。それでは最後の賛美歌を賛美しましょう。 天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、罪深い私たちを生かし存在させてくださる恵みを感謝いたします。またこのような汚れたものでありますが、神様のご栄光を私たちを通して表そうとしておられる、そのご計画を感謝いたします。どうぞ神様が完全に力を表して、我々の力をゼロにして、ただ神様の栄光だけが宇宙に現れますように。そして新しいこの一年、サタンも働きますが、神様も約束通りに働かれますことを感謝いたします。人々に第三天使の使命を伝えるための努力を私たちのできる範囲内で行っていきたいと思います。どうぞ人々の心に聖霊が語ってくださり、多くの人々がバビロンから出て神の隊列に加わることができますように。そしてまた私たちは神の隊列から漏れることがないように助け導いてください。聖霊の恵みを心から感謝し、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。